力比べ。昔々ペルシアの国にものすごい力持ちの男がいました。ある日のこと、この力持ちはインドには自分よりももっと強い力持ちがいるという噂を耳にしました。これを聞いた力持ちはすぐさまそのインド人と力比べをしてみようと思いました。そこで町に行って10万袋の小麦粉を買うと、それをお弁当の代わりに頭の上に乗せて出かけました。日の暮れる頃、インドの国境にある湖に着きました。力持ちはひどく喉が渇いたので、湖の岸にひざまずいてズズズーっと水を一口吸い込みました。すると湖の水が半分以上も減ってしまいました。それから今度は持ってきた小麦粉を残った水の中に入れてかき混ぜました。力持ちはそれを全部食べるとその場で眠ってしまいました。さて、湖には毎朝のように一匹の大きな象が水を飲みに来ます。その朝もやってきたのですが、驚いたことに今朝は湖の水がありません。どうしよう。ゾウは困ってしまいました。がっかりして帰ろうとしたとき、ぐっすりと寝込んでいる力持ちを見つけました。そのお腹の大きいこと。さては、あいつが飲み干してしまったんだな。とゾウは気がついて、カンカンに怒りました。そしてゾウは、えいっとばかりに力持ちの頭を踏みつけました。すると力持ちは目を覚まして、ゾウに踏みつけられた頭をポリポリとかくと、頭をくすぐったのはお前だな。と言ってゾウを小脇に抱えました。それから、ゾウを風呂敷に包んでひょいっと肩に担ぎました。それからしばらく歩いてインドの力持ちの家にたどり着きました。ペルシャの力持ちは大きな声で呼びかけました。
出てこい、インドの力持ち。俺様が投げ倒してやるからかかってこい。
すると中からおかみさんが答えました。
あいにく今は留守ですよ。あの人は山へ焚き木を取りに行きました。そうか、じゃあまた来る。これはほんの手土産だよ。
ペルシアの力持ちはそう言って庭の中へ担いできた象の包みをポイッと投げ込みました。すると中からおかみさんの声が聞こえました。
あれまあ、おっかさんごらんよ。お客さんがネズミを投げ込んでいったよ。
放っておいき、ネズミの一匹ぐらいつまみ出せばいいじゃないか。
ペルシアの力持ちはびっくりしましたが、すぐに聞き違えたのだと思いました。
まさか象がネズミに見えるはずはない。
力持ちは相手を探しに山に向かって歩いていきました。インドの力持ちはすぐに見つかりました。何しろ頭の上に貨車千両ほども焚き木を乗っけているのですから。
これは全く素晴らしい相手だ
とペルシアの力持ちは感心して呼び止めました。
インドの力持ちよ、君の噂を聞いて僕はわざわざペルシアから力比べに来たんだ。
そうか、それは嬉しい
とインドの力持ちは答えました。
しかしここじゃ場所がない。それに手を叩いてくれる見物人もいなくてはつまらない。
それじゃあ見物人は君のお母さんに頼むとしよう。
よし、来た。お母さん、ここに来て力比べを見てくれ。
するとお母さんが答えました。
ダメダメ、手が離せないよ。私のラクダを娘が盗んだので、今追っかけてるところだよ。でもなんなら私の手のひらの上でやったらどうだい？それなら追っかけながら見てやれるからね。
そこで二人はお母さんの手のひらの上に飛び乗ると、取っ組み合いを始めました。このありさまを遠くの方から見ていた娘は、これは自分を捕まえるためにお母さんが兵隊を雇ってきたのだと思いました。それで娘はひょいっと手を伸ばすと、お母さんも二人の力持ちも連れていた160匹のラクダもみんなひっくるめて大きな風呂敷に包んでしまいました。そしてそれを頭の上に乗せるとどんどんと歩いていきました。そのうちに娘はお腹が空いてきたので、近くにあった町のパン屋を町ごとそっくり包んでまた歩き出しました。やがて広い畑に出ました。畑には大きなスイカがなっています。娘はそれを割って中身を食べると、持ってきた荷物をスイカの皮の中に押し込みました。そしてそれを枕にして、いつの間にかぐっすりと眠ってしまいました。眠っているうちに大洪水が押し寄せました。世の中のものは何もかも押し流されてしまいました。ただスイカだけがぷかぷかと水の上に浮いていました。スイカは浮きながら海へ流されていきました。やがて洪水が引いて、世の中はすっかり変わりました。スイカが岸辺へ打ち上げられて、中からぞろぞろと人間が這い出してきました。お母さんや二人の力持ちや、ラクダやパン屋や、そのほかいろいろなものが出てきました。新しい世界は、こうしてこの人たちから始まったのです。つまりこれが人間の先祖です。そしてスイカの中で暮らしたので、人間の大きさはだいたい同じようになったということです。